はい、始まりましたノーマライズ FM の今日は第、44回になります。はい、で今日はですね、ちょっといつもとは少し変わったゲストの方で、まあゲストの方もね、なんで私なんですかっていうふうにおっしゃってたんですけど、はい、私の方でね、ぜひ話を聞いてみたいなと前々から思ってた方ではありまして、最近だとですね、つい先日セッションズっていう、デモパーティーのイベントがあったんですけども、まあそこに参加されてたりとかしたので、まあシェーダー界隈とかね、こうよく見てる方だったら名前聞いたことある。っていう人もね、もしかしたらいるかもしれないんですけれども、今日のゲストはですね、今現在大学生の21歳の、若いゲストさんで、ツイッター上のハンドルネームがレナードさんっていう名前になってるんですけれども、一応ね、さっきお聞きしたらもうこのレナードっていうハンドルネームで今日は通しましょうっていう形だったので、今日のゲスト、レナードさんにお越しいただいています。レナードさん、今日はよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。レナードと申します。現在は東京工業大学の学士4年でシェーダーを書かせていただいています。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。またね、ちょっとこの、イントロが終わったら一泊置いて本編でね、改めてちょっと自己紹介とかもしてもらおうかなと思ってるんですけど、まあ、かなり年の差のある、ゲストの方に、ちょっと私もね、ちょっと緊張してるんですけども、楽しくね、話していけたらと思っておりますので、今日も早速始めていきたいと思います。はい、じゃあレナードさん、ちょっと先ほどね、東京工業大学、現在学士4年という、はい、形の自己紹介あったんですけど、もうちょっと詳しく自己紹介ちょっとしていただいてもよろしいですか？
あ、わかりました。
はい。
そうですね。何から自己紹介していけばいいのかちょっと。
そう、なんかまだ学生さんだから肩書きみたいなのが何もないっていうところが。
そうですね。
はい、自己紹介の難しさみたいなのがちょっとありますけど。
そうですね。じゃあ、なぜシェーダーを書くようになったのかっていうのから話していいですかね。
はい。
はい。まず、そうですね。もともと、高校とか中学では、プログラミングなどには一切、手をつけていなかったんですね。それで、なんとなく数学が好きだったので、数学ができるところっていうので、東京工業大学を、志望して入学したんですけども、そこで、東京工業大学のトラップという、何かデジタル創作を行うようなサークルに入りまして、で、そこで、ゲームプログラミングに出会ったのが、プログラミング自体を始めたきっかけですね。
なるほど。なんか、じゃあ、すごいちっちゃい頃からやってたっていう感じでもないですね、そうすると。
あ、そうですね。全くちっちゃい頃は、そうですね。プログラミングの概念すら知らなかったぐらいで、ずっと、なぎなたっていう、日本の何か武道みたいなやつをずっとやってました。
なぎなたやってたんだ。俺は剣道やってたんで、なんとなくわかりますよ。
そうなんですね。
まあ、防具似てますもんね、なぎなたと剣道は、
ね。そうですね。もうほぼ同じですね。う
ん、ほぼ同じだけど、まあ、なぎなたの方が、先の部分だけ竹になってるんですよね、なぎなたはね。
ああ、なってますね。
うん、そう、剣道はしないって、いわゆるみんながイメージするしないなんですけど、あれの先っぽだけがこう、竹になってる長い槍みたいな感じですよね、なぎなたはね、は
い
は
い。そうです。2メートルぐらいあって長いやつですね。
なるほど。じゃあ結構なんか、ずっと勉強ばっかりっていうんじゃなくって、普通に体育会系なこともやってた感じだったんですね。
ああ、というよりそうですね。ずっとなぎなたやってて、なぎなた以外は逆にほぼやってないぐらいだったんですね。
なるほど。
なんか、そうですね。
なるほど。
家系が結構みんななぎなたをやっていて、
面白い。
私もやらされていた時は、自分もまあ楽しかったんですけども。なんか、高校3年の時に、全国のなぎなたのインターハイで、3位を取らせていただいて、それで、やめましたね。区切りが良かったんで、ちょうど受験だったんで。
なるほど。
はい。
ああ、なるほど。いいです。全国で3人、上位3人のうちの1人ってことですよね。
ああ、そうですね。
いや、それ、相当やばいっす。まあ、競技人口が、剣道よりはもしかしたら少ないかもしれないけど、だとしても、全国の3人のうちの1人って、相当やばいな。いや、すごいな。なんか、俺は、まあ、全然、そもそも世代が違うんであれなんですけど、俺が部活でやってたのは高校生ぐらいの時で、せいぜい行っても県ぐらいだったから、全国って言うと相当やべえやつしかいないようなイメージがあるんですけどね。
結構簡単に行けるんですけどね、人口が少ないんで。
ああ、なるほど。いや、まあでもそれにしてもすごいな。いや、すごいですね。なるほど。じゃあ結構、なんか私のイメージは、本当私の勝手なイメージはツイッター上で見てると、なんかその、インターンに参加されてたりとか、またシェーダーの作品とか、すごい作品作ってるのとか見てても、なんかめっちゃなんか理系な感じで、最初から英才教育されてきたプログラマーっぽい感じの人なのかなと思ってたんですけど、そういう感じでもないんですね。
そうですね。プログラムは全部独学で、大学に入ってから学んでいて、あまり講義とかでも学んでないですね。そういう学部ではないので、あまり。なので、そうですね。まあ、なんか、シェーダーを書く前はずっとゲームプログラミングをやっていて、本当にシェーダーを、なんか自発的に学ぶようになったのは、ここ半年ぐらいですね。その、シェーダー界隈みたいなのがあるじゃないですか。
まあ、ありますね。
異常な界隈がありまして、そこではなんかシェーダーで何でもやるとか、
うん、
そういうモチベーションでとんでもない作品を作っている方々がいるのは、その結構前から知ってたんですね。
うんうんうん。
ただ、やはり、なんかどこか諦めがありましたね。その、私にはどうせ無理だからっていうので、ずっと遠くから眺めてたんですけども、まあなんか、ちょっときっかけがありまして、それで、なんか、やってみようっていう感じになりましたね。
なるほど。いや、面白いな。なんか、全然、じゃあもう、最初からそこを目指してずっとやってきたんじゃなくって、本当に、比較的最近、やり始めたっていう感じなんですね。
そうですね。ずっと憧れてて、動画とかめっちゃ見てたんですけど、その、
はい、
ガムさんの記事とか、ヨシンさんのデモとか、
はいはいはい、
ケイジロさんの VJ とか、いろいろ見てたんですけど、ちょっと、怖くないですか？
なんとなく、まあ言いたいことはなんとなくだから、そのなんか、あまりにもこう、神の領域すぎるというか、はい、こう、うかつに手を出しちゃいけないような、感じはしますよね。
そうですね。
わ、うん、かる気がする。
なので、眺めてましたね。
なるほど。じゃあ、そのきっかけっていうのは何だったんですか？そのシェーダーをやってみようっていうか、まあ実際にやり始めたっていう部分で言うと。
ああ、そうですね。一番大きかったのは、VR チャットっていうゲームがありまして、こちらは、VR SNS って呼ばれる、なんて言うんでしょう。今話題の、メタバースみたいなやつなんですけど、うん、そのゲームの中で結構シェーダーを書いてる人が多くて、それがいい刺激になりましたね。で、あの中ではなんか、ワールドっていう、その、ユニティで、その、世界が作れるんですね。その、アバターが、入って実際に遊べるような、その世界を自分で作ることができて、そこでそのいろんなシェーダーを使う人がいて、で、それがいい刺激になって、自発的にシェーダーを学ぶっていうことになりましたね。
なるほど。じゃあ最初はどっちかっていうと VR から入っていって、っていう感じかな、そうすると。
そうですね。ただ、本当に一番最初にシェーダーに触ったのは、つぶやき GLSL ですね。
はいはいはい。はいはい、まあ、あれはあれでちょっと変わった世界ですけどね。
そうですね。
うん。
ちょっと、2年前の話になっちゃうんですけども、プタジエンさんという方が、 そのつぶやき GLSL というツイッター上の文字数制限の中でフラグメントシェーダーで動く絵みたいなものをシェーダーだけで描くというよくわからないあのことをやっていて、
はいはい、
それが面白そうだなっていうので始めたっていうのがきっかけですね。
なるほど。じゃあブタジンくんがやり始めた様子を生で見てたっていう感じですか？
ああ、その過去のツイートが目に入ったっていう感じです、
ね。ああ、なるほどね。はい。なるほど、なるほど。いや、私は完全にそれ生で見てたというか、あの、やり始めた瞬間とかを目撃したんですけど、まあ、でも、あの時は、なんか急にごめんね、なんか俺の話をしちゃうんですけど、
いやいやいや、
その、はい、あの時はね、いや、無理だろうって思いましたね。絶対そんな、まあ、簡単な模様を出すぐらいは確かにできるんですよ。で、初めてブタジェン君がやった時は、ね、なんかこう、ハニカム状というか、シンプルな、こう、形が並んでるだけの模様が映ってて、まあ、これぐらいは確かにできるかもなっていうのはあったんですけど、まあ、言うてね、280文字しかなくって、そこにさらにハッシュタグ入れようと思ったらもっと少なくなっちゃうから、いや、できねえだろうって思ってましたね、当時。はい、まあまあ、それからいろいろなことがあって現在に至ってるとは思うんですけど、まあそのあたりでじゃあもうシェーダー自体には興味があったというか、認識はしていたって感じだったんですね。
そうですね。
なるほどな。まあ、レナードさんも何回か多分作品をつぶやき GLSL で書かれてると思うんですけど、結構初期の頃から、はい、初期の頃っていう言い方はおかしいな。なんかつぶやき GLSL の、あの、クソバズり時代があったんですよね、一瞬その。
ああ。
あっちもこっちもみんなつぶやき GLSL の話をしている瞬間が一瞬あったんですけど。
はい。
あのぐらいの頃にはじゃあもう見てたってことですよね、その盛り上がりを。
がっつり見てましたね。
なんか自分でやってみた感じとかはどうだったんですか？まあ、これは結構いけるな、みたいな感触は最初からありました、最初。
ああ、いや。そうですね。やっぱツイッターで流れてくるのって本当に成熟した方々の、あの、つぶやき GLSL だけなので、全然いける感じはなかったんですけど、はいはいはい、意外とやってみると、その、思ったより、その、なんでしょう、複雑なことをやるみたいなことではなくて、なんか、普通の、例えば Python で、あの、アットコーダーのコードゴルフとかを、やる人もいますけど、ああいった感じでなんかちっちゃい文字数削減の何でしょう、繰り返しというか、そういったものの積み重ねでああいう意味不明なコードが出来上がっているんだなっていうのを割と知ってからは、あんまり拒否感というか、ちょっとうってなる感じは少なくなりましたね。
これは確かにありますね。なんか短くなっちゃった後のやつ見ると本当にわけわかんない感じはしますけど、元々の状態見ると意外と読めたりとかしますもん
ね。はい。
なるほどなぁ。なるほど。じゃあ、つぶやき GLSL で、まあ、シェーダー書いたりしてるうちに、なんかその、VR チャットとかの方でも、実際にシェーダー書いてる人たちと交流したりみたいなイメージですか？そうすると。
そうですね。
なるほど。まあ、誰だろう。パッと思い浮かぶのファイさんとか、
あの
辺かな。なんか、ちょっと俺あんまり VR チャットは潜ってないからわかんないけど、まあ確かにいっぱいいるなっていうのはわかるんですけどね。なんかこう、シェーダーで、その、ワールド作っちゃってる人とか、まあ、ブタジェン君が筆頭なのかな。まあ当時はブタジェン君とか、ファイさんとか、まああと平井さんとか、あの辺かな。はい、がやってたような気はするけど。は
い、そうですね。
うん、
あの当時に戻れたらいいなって思います、ね。
当時に戻れたらいいな。
はい。跡地みたいなのがあるんですよ、うん、その。
はい、はいはいはい。
当時、ブタジンさんと平井さんが主催したシェーダーワンウィークコーポの跡地とかがあって、
うんうんうん、
あれを見ていいなって、すごい思ったりとか。
今も残ってるんですもんね、普通に。
残ってますね。あと、シェーダーフェスっていう、シェーダーを展示するという、あの、催しも残ってますし、ああいうのを見て、結構、モチベーションにつながった感じですね。
なるほどね。なるほど。 まあじゃあ結構もし、まあそのコミュニティが、なんて言うんだろう、そのレナードさんから見ると結構もうすでに過去のものになっちゃってるというか、時系列的にちょっと昔のことになっちゃってるから、今そのコミュニティが同じ熱量でもし残ってたらよかったなっていうのがさっきの当時に戻れたらいいなっていうところの話になるん
ですね。そうですね。
なるほど、
ね。シダワーメイクコンポみたいなことがまた発生したらいいなって思ってます。
そうですね。そうですね。なんかやっぱり、まあ私も結構運営する側になることが多いからわかるんですけど、どうしてもね、なんか顔ぶれが似てきちゃうんですよね。まあ一回同じような感じになってきちゃうっていうのがあって、なかなか難しいとこなんですけど、まあでもね、やっぱ中長期的に見ると、やっぱ新しい人たちもポツンポツンとは出てくるんですけど、なかなかなんて言うんだろう、あのクラスになれる人って相当やっぱり珍しいというか、なかなかいないので、なんかその辺がやっぱりこうどうしてもいつも同じメンツになっちゃうなとかっていうのは、まああと運営するがやっぱ大変だからね、なかなか続けていくっていうのが難しかったりもするのかなとは思うけどね。なるほどな。まあだからそういう意味ではあれか、そうするとじゃあセッションズとかは結構なんか、こうちゃんとした舞台が久しぶりに用意されてたみたいな風に見えたのかもしれないですね。
それとても思いますね。やっぱりシェダを自分で書いていても、その見せる場所がないと、誰にも見てもらえないので、そういった点だとやっぱり VR チャットとかは、その簡単に他人に見せることができますし、セッションズとかでもデモとして提出することで、会場のみんなと一緒に見ることもできますし、なんかそういった場が増えていったら、いいなって思いますね。
確かにね。なるほど。まあ、ちょっと今、セッションズの話が出たんで、知らない人がもしかしたら聞いてるかもしれないので、簡単に補足すると、まずデモシーンっていうカルチャーがあって、まあ、そのデモシーンのカルチャーっていうのは、まあ、いわゆるグラフィックスをこうコンピューターで何かしらのグラフィックスとか音楽を作って、まあそれをみんなで見せ合うみたいな文化なんですけど、まあざっくり言うとそういう文化なんですけど、そのデモシーンの文化にさらにもう一つ重要な点としてデモパーティーっていう文化があって、まあこれはみんなで実際にオフラインで集まって、まあ、ピザ食ったりビール飲んだりしながら、交流しながら、まあみんなで技術を高め合うみたいな、まあざっくり言うとそういうイベントがあるんですけど、まあ、それの日本版として結構昔からあったのが東京デモフェストっていうイベントがあって、で、東京デモフェストの、オーガナイザーのメンバーが、つい先日ね、またちょっと違った形で、開催したのがセッションズっていうイベントで、で、その中で、まあ、デモパーティーと同じように、メガデモの作品を、まあ、みんなで作って、で、投票して順位を決めてみたいなことをやったんですけど、その中に GLSL グラフィックスコンポっていう部門があって、で、GLSL グラフィックスコンポっていうのは、まあ、いわゆるフラグメントシェーダーを使って、まあ、絵作りをして、まあ、それで作品を作ってみんなで投稿して、で、みんなで鑑賞して順位をつけるっていうやつなんですけど、まあ、順位をね、つけること自体にはそんなに大きな意味はないんですけど、ただみんなで競い合って一番優れた作品をこう選出して、まあ、ワイワイやるっていうようなイベントなんですけど、レナードさんはその GLSL グラフィックスコンポに今回作品を出したってことですよね。
はい。
はい。
はい、そうです。
説明が。
ありがとうございます、本当に。
はい。はい。で、その GLSL グラフィックスコンポで、結果を言ってしまうと、先に結果を言ってしまうと、レナードさんの作品が今回は1位だったんですよね。
あ、はい。ありがたいことに一応いただきました。
私リアルタイムで YouTube で配信されてたやつを見てたんで、現地にはちょっと行けなかったんですけど、あ、はい、いやあれね、面白かったですよ。一回落ちたのがめちゃくちゃ面白かった。
ありがとうございます。
はい、
そうですね。あれは、そうですね。終わったって頭が真っ白になりましたね。
落ちた時に。
はい。
いや、なるほど。
一回その、私のコードは、あれはツイジエルというドクサスさんが、お作りになられた、ウェブ上でフラグメントシェーダーを動かすっていうサイトがありまして、あそこで実行するっていうレギュレーションだったんですね。で、 WebGL でのその GLSL のコンパイルっていうのは、OpenGL とかと比べてちょっと長くなる傾向にありまして、
うんうんうん、
私はその中でも、5000文字っていう結構デカめの、コードを書いてしまったので、クラッシュ寸前ギリギリまで詰め込んでしまった結果、本番環境でクラッシュするという前代未聞の事件を起こしてしまって、本当に反省しています。
はいはい、いやいや、あれね、ほんとまあ、今だから笑い話みたいになってるけど、ね、落ちた時は結構、おいおい、まあでもね、あれ、完全にね、レナウさんの視点だと、やっちゃっただったかもしれないけど、はい、監修の視点だと、爆笑ネタでしたよ、あれは。完全に。
そうなんですか。
落ちてるじゃねえかっつって、本当最高に面白かったけど。
じゃあ本当に良かったです。壊れました。
いやー、本当ね、なんかこれちょっとだから、今ね、全然セッションズなんて初めて聞いたみたいな人に、今私が受けてる理由を伝えるのすごい難しいんですけど、なんかGLSL グラフィックスコンポに出た作品の中で、まあ、ある程度デモシーン界隈の、大体同じ文化的な部分で、いわゆる主催者側が、なんとなくその作品を見て、ある程度順番を調整した上で出してくるんですよね。まあ、だから結構シンプルめで軽いやつは先の方に出てきて、まあ、対策系は後の方で出てくるっていうのが、なんとなくざっくりこう順番が組まれていて、で、そのレナードさんの作品が出てくる前も、結構対策系が続いてて、
はい。
で、もうどれも対策だから、コンパイル時間がめちゃくちゃ長くて、黒い画面で何十秒か待たされるみたいなのがもう何回か続いてたんですよね。まあ、だからもうみんな、ここ、次出てくるやつもどうせそうなるだろうという心持ちで、まあ見てるわけですよ。それで案の定コンパイル時間かかってて全然始まんねえじゃねえかっつって、こうみんなで、ドキドキしながら待ってる時に落ちるっていうのが、もうめちゃくちゃ面白くて。落ちてるじゃねえかっつって。もうあれ最高に面白かったですね。だから多分、落ちた部分も含めて、良かったと思いますよ。
うん。おありがとうございます。
めちゃくちゃ面白かった、あれ、本当に。まあでも、作品はなんか、まあ私はある程度レナードさんの書かれた記事とかも多少読んでるんで、なんとなく背景知ってるんですけど、あれ、もともとはもっと長かったというか、もっと複雑だったんですよね。
そうですね。もともとは、コード量としてはあれの2倍ぐらいを想定していて、そうですね。いろいろな、ものとか、あとは表現。例えば、フォグであったりとか、
はいはいはい、
あとは水のちゃんとした表現、コースティックスであったりとかも、ブルームとかもいろいろ実装したんですけども、それをすべて含めると、絶対にクラッシュするっていうことが、ってことが確定してしまったので、
面白すぎるな。なんか、自分の手元では動いてたんですか、それって。
いや、動かないですね。
あ、もう自分の手元でも無理だったんだ。
はい。なので、自分の手元で動くギリギリを狙いましたね。
なるほど。なるほどね。まあ、コンポマシンって言って、当日実際に使われるマシンって、多分かなりハイエンドな構成のマシンだと思うんで、まあ、それよりも強い筋肉ムキムキのマシンだったら、もしかしたらね、落ちないかもしれないんだけど、まあ、言うてその現代の割とハイエンドめのマシンで動かないって相当ですよね。
そうですね。これ、シェーダートイという、シェーダーを投稿するサイトがありまして、そちらにもなんか、一応投稿しようと思って投稿したんですけども、重すぎて、ほぼ誰も多分見てないですね。開けないと思います。
開けないからね。なるほどね。まあだからちょっと YouTube で見てください的な感じになっちゃう感じですよね。
そうですね。
いやー、すごいな。まあ、ちょっとなんか技術的な話で私が知ってる範囲の話をすると、Windows 環境の WebGL って一回 DirectX になるんで、GLSL から HLSL に変換した後に実行してるから、まあそこら辺のボトルネックが多分あるんでしょうね。
そうですね。なんか結構高速化するテクニックもあるみたいなんですけど、 ちょっとわかりませんでした。
そうなんだよね。なんかその辺って結構言われてるけど、自分の場合はマッチしないみたいなの結構あったりするから。
ありますね。
うん。だからまあ一概に真似したら本当に軽くなるかどうかってなかなかわかんない部分があって。いやーまあでも、落ちるぐらいのシェーダー書いたことないもんだって俺、自分で。
そんなシェーダー。あ、そうですか。
うん。割とよくありますか、落ちるぐらいのシェーダー。
あー、最近は、ありますね。そうですね。最近は、例えば、VJ という、ビデオジョッキーというものがありまして、DJ の、映像版みたいな感じで、DJ さんの流す音楽に映像を合わせるという、役職がありまして、それをシェーダーでやるというのを最近やったんですけども、それの仕込みの時に、何回かクラッシュをしましたね。
うん、うん。それはあれですよね。VR チャット内でやった VJ の時の話ですよね、多分ね。
はい。
うん。
それの仕込みですね。
VR チャット内で VJ をするときって何でシェーダー書く ?HLSL を書く感じになるんですか、あれって。
あ、実際に VR チャットのプラットフォーム上でシェーダーを動かすのではなくて、手元で動かしたシェーダーを配信するという形を取ったので、
そういう感じか。
そうですね。ただの GLSL ですね。
あははは、なるほどね。まあ、それだったら、じゃあ普通に WebGL、OpenGL で何か組んだっていう感じですか？
そうですね。スパゲットさんという方が、お作りになられた、シェーダージョッキーというソフトを使うと結構簡単に、OpenGL で動く GLSL が書けるので、それを使わさせていただきましたね。
なるほど。まあ、じゃあ WebGL 的な、その制約みたいなものからある程度は解放されてた環境だったのに、それでも落ちるってことがあったんだ。
そうですね。
なるほど。まあ、VJ ってなると、ある程度事前にパーツだけ作っとくみたいなイメージで合ってます？
ああ、多分人によると思うんですけど、私の場合は、人によるというのは、多分大きく分けて二つあると思っていて、一つは事前にシェーダーで書いたのを、パラメータとかをMIDIで伝えてシーンを切り替えるみたいな VJ と、もう一つは完全にその場で、ライブコーディングって言うんですけども、自分でコードを、書いて、それで一から、絵を出していくっていうような、二つ多分大きく分けてありまして、私はそれを両方やりましたね。
おお、なるほど。じゃあ、あらかじめ仕込んどいたのと、その場でゼロから作っていくのの、ハイブリッドみたいな感じってことですか？
そうですね。途中一旦、止めて、エディターを出して、コードを書いて、フラクタルを出すみたいな
、
ことをしましたね。
なるほどね。
楽しかったです。
いやー、ちょっとなんか VR チャットの世界の話は本当全然知らないから、なんとも言えないけど、そのイベント自体は盛況だったんですか？
あー、はい。そうですね。インスタンス、その人数制限のギリギリぐらいまで多分人は見ていただけましたね。
多分なんか、その、やるよっていう告知ツイートのリツイートぐらいしか多分私はできなかったんですけど、まあでも結構なんか注目してる人いたっぽいような気配は感じてたんで。
ああ。
うん。
そうですね。ただ、そうですね。あんまり、その人数制限が40人とかそれぐらいなので、結構限界はあるので、後で録画を YouTube に上げたんですけども、そちら結構反応があって、ありがたい限りですね。
なるほどね。ちなみにこの VJ やることになった経緯ってどういう経緯だったんですか？
それはセッションズの、優勝景品で、MIDI っていう、その、なんかつまみとかがいっぱいついた、装置をもらいまして、これで VJ ができるって言われたので、一緒に、セッションズのオーガナイザーの一員であるサイナさんという方に、お誘いを受けまして、それがきっかけで、VJ を、初めてやらさせていただきましたね。
なるほど。まあ、ミディコンで、シーン切り替えとかパラメーターの入力の 値の変更みたいなのをしながら、途中でエディターが出てきてライブコーディングになったりしながらみたいな感じか。
そうですね。それをやりました。
なるほど。じゃあ結構なんていうの、その、レナードさん的にはかつて憧れていた舞台的なところもあったんじゃないですか、その VR チャット内での VJ イベントって。
そうですね。ずっと憧れていたことですね。
いやー、いいですね。いいですね。なるほど。まあ実際どう、まあさっきすごい楽しかったっていう感想もありましたけど、実際そのやる前とやってみた今で、やっぱなんかこう変わりました?
あー、そうですね。心境の変化は割とありましたね。うんうん、やっぱり、その、技術ベースで物を作るときって、なんか、人に見せるっていうことを意識すると、その、技術ベースだけでは、その、人に伝わらないなっていうのを、
うんうん、
感じましたね。
うんうんうん、
やっぱり、技術だけではなくて、それによって生み出される表現もかっこよくないと、やっぱり伝わらないなっていうのを、とても実感しました。
なるほど。それはなんかその、周りの反応を見ててそういうふうに思ったってことなんですか?
そうですね。まあ、作ってる間、その、きなこまちさんという、私の友人に永遠と VJ を見せながら作ってたんですけど
。はいはいはい。
その反応を見てると、やっぱり、そうですね。内部的に複雑なことをやっていても、やっぱり、見てる側は伝わらないなっていうのはとても感じましたね。
なるほどね。なるほど。それはすごい示唆に富んだ話ですね。いや、なんか、結構シェーダー書く人たちに対する一般的なイメージってすごくなんかこう、一般の人は全く理解できない、すごい高度な数学とか、物理を駆使して、なんか、魔法をやってるみたいなイメージがあると思うんですよ。一般的な、その、
見え方として。私もそう思ってました。
だけど、結構やっぱりその、作品として見せるっていう風になると、また違った能力が必要ですよね。
はい。
それがすごい、体験できたっていうことなんですね。
はい。ピンタレストとかを永遠と見て、
うん、
いい表現ないかなっていうのをずっと、探してましたね。
いや、もう完全になんかクリエイターというかアーティストっぽい感じの視点にね、やっぱり同時に持ってないといけないですもんね、その辺が。
ああ、そうなんですかね。
うん。
難しいですね。
いや、難しいと思います。だから私とかは結構、まあ、WebGL の、その、なんて言うんだろう、教える活動とかをやってはいるんだけども、とはいえ自分はどっちかっていうと、その API の仕様だったり CG の原理を教えることはできるんですけど、クリエイターにはなれないと思ってるんですよね、自分では。自分自身に対して。だから教えたり、その、聞かれたことに答えたりってことはできるんだけども、自分が人を魅了するような作品が作れるかって言われると作れないなっては結構思ってるんですよ、自分では。だからそれはなぜかっていうと、やっぱ今、そのレナードさんが言ったみたいな、ただ、技術を使ってそれを組み合わせて、ただ形にしただけで人を魅了できないなって思っていて、その人を魅了するために必要なものを、まあ私の場合は磨いてないというか、もしかしたら持ってるのかもしれないけど、現時点では発揮できるレベルには至ってないから、まあだからその作品は作れないなって思っちゃうんですけど。
あ、そうなんですか。なんか作れ、そうですけど、わかりません。ドクサスさんレベルでもそういう悩みがあるんです
よ。いや、もうみんな言うんですよ。みんな、いや、できるでしょうって言うんですけど。
そうなんですか。
うん、だけど自分の意識としてはですね、自分の意識としては、その、例えばさ、ウコンパワーってわかりますよね、ウコンパワーくん。
はい、すごい、ご存知、
うん。ウコンさん、ウコンさんとかは、はい、なんて言うんだろう。すごいじゃないですか、あの作品見たら
もう。すごいです。
ネタは飛び出すじゃないですか。はい、ああいうのは技術だけじゃないんですよ。ああいうのって。その技術、
そうです、
技術力がじゃあどうかっていうことで言えば、ある程度同じようなことはできるかもしれないんだけど、あの映像を出すっていうのは彼にしかやっぱできないんですよね。 うん、だから私に欠けてるのはそういうピースだなって私では思ってますけどね。
ああ。でもなんか私も、その、自分の表現みたいなものはなんかないなってすごい感じていて、なんか、やっぱ、そのすごい人の作品を見るのがとても好きなので、もう、暇さえあれば永遠に見てるんですけど、やっぱり私の VJ とか、あの、セッションズに出した作品とかを見ても、もう、すべてが誰かの作品からなんか要素を抽出して持ってきたみたいな感じなので、なんかいつか自分の表現ができれできたらいいなってずっと思ってます。
いやー、わかる気がすんな、その悩みな、その悩みすごいわかる気がします。なんか俺も自分の表現みたいなところを、まあ、よく言えば客観的に判断できてるとも言えるんですけど、もっとなんかズバッと言うならやっぱ諦めてるっていうか逃げてると思うんですよね、自分に対してね。もしかしたらやってみたら花咲くかもしれないのに、その挫折が怖いからやってないだけなんじゃないって言われたらそんなような気もしてくるし、ただまあ今はね、その、そういうところでバリューを発揮していきたいとは思ってはいないからやってないってのもあるんですけど、まあでもやっぱなんて言うんだろう、その他の人のやつを見た時の衝撃はやっぱ多分同じように感じてて、
はい。
まあ今回もね、そのセッションズの、GLSL のコンポじゃなくって、まあいわゆる PC デモのコンポの方で、まあそのウコンパワーさんっていう、まあ前にね、あのノーマライズ FM でもゲストで出てくれたんですけど、まあウコンさんが、あの、ノーマライズ FM 出た時にかましてやりますよって言ってたんですよ。
はい、
もう今回はかましてやりますよみたいなこと言ってて、うん、本当にかましたなっていう感じだったから。
いやー、かっこいいですよね。
いや、あれすごかったね。あれ現地で見てたんでしょ？
現地で見てて、なんか、会場の雰囲気は変わりましたね。
そうだよね。
空気が、
うん。あれはちょっとやっぱり、なんて言うんだろう。なんかこう、人が本当にすごいものを見たときに言葉を失うみたいな感じに近いよね。
はい、すごいわかります、
うん。それに近いような感じだったよね。それはなんかオンラインで見てても、まあ実際はね、なんて言うんだろう、そのデモパーティーってやっぱりみんなで規制を上げながらもう盛り上げるような文化があるんで、もともと。うん。だからその、規制を上げる係の人みたいな人は大体いるんですよ。もうそう、自然とそういう、そういう振る舞いをすることになっちゃってる、あの、人が大体いたりするんですけど、特に、あとは海外からこう、来られてる方とかがいた場合は、よりその傾向が強くなって、もう海外のデモシーナーはもうすごいから、もうどんちゃん騒ぎになるんですけど、まあでも本当にすごすぎるやつが出てきた時って、その、みんな、一瞬シーンってなるんだよね。それで。
いや、なりましたね。
うん、一瞬シーンってなって、あれこれ、やばいんじゃねっていうのが、時間差で来て、うわーってなるんだよね。うん。
めっちゃ感動しましたね。私、デモシーンっていうのを全然知らなくて、あの、セッションズで初めて知ったぐらいなんですけど、初めてであれを体験できたの、本当に幸運ですね。
本当にかましてきたなーって感じだったなーなんて言うんだろうね。やっぱ音と映像のどっちも抜かりがない感じに仕上がってたし、すごい、その、多分映像だけ見るとまた全然違うと思うんだよな。多分音と一緒にあれやっぱ見てるから、圧倒されるというのもあると思うし、だ結構デモシーンってそこをすごく大事にしているんですよね。その音と映像、両方で一つっていうのがすごい大事な考え方で、まあ GLSL コンポみたいにその原理上音が一緒に出せないコンポももちろんあるんですけど、PC デモの場合はね、音と映像っていうのがすごい大事っていうふうにもともと文化的にあって、まあ、あのウコングさんのやつは本当に、まあ誰が見ても納得のできる、いっぱいでしたよね。
そうですね。圧倒されましたね。
うん。 なるほどね。まあでも現地に行ってたんだったら結構いろんな人と交流ができたんじゃないですか。
あ、はい、そうですね。ずっと憧れていたガムさんや、うん、ツイッター上でしか観測できなかった、とんでもない方々に話ができて、とても嬉しかったですね。
まあガム君も、もう完全常連だからな。あの子もなんかもうすごいその、パッと見で、あ、これ、ガム君だなってわかる絵作りをしてくるっていうか、
いやー、そうですね。う
ん、まあ、いわゆる畳み込みでこう、ガーってすごい情報量増やしてくるんだけど、なんかすごい、やっぱでも、なんて言うんだろう、あの光の表現とか反射の表現とかやっぱすごい上手だなって思いますよね、見ててね。
はい。わかります。とてもわかります。
いやー、なるほどね。じゃ、なんかアフターパーティー的なやつも行ったんすか？
あ、行きましたね。はい。デモシーンを見ましたね。とても巨大なスクリーンで。
うん。
面白かったです。
いや、いいですね。なんか、いや、ほんとそういうのを、なんか体験できないまんま、例えばだけど、そのコロナの影響でそういうオフラインイベントができないタイミングだったら体験できなかったかもしれないわけじゃないですか。
そうですね。
なんかすごい、やっぱり、なんかオフラインでみんなでワイワイできるのってすげえいいですよね。
いや、全然違いますね、うん、やっぱり。現地で見てると、現地のなんか熱量とか緊張とか、なんか興奮とか、シェーダージャムっていう、その、みんなで一斉にシェーダーを書くって、もう吉田セッションズでもあったんですけど、その時とかもう、ずっと鳥肌立ってましたね。すごすぎて。
いや、でも、もう多分来年あたり出ませんかって話になる、可能性ありますよ。
いやー、緊張しいなんで。
一応今、チャンプですからね、その、暫定1位っていうか、その、ね、少なくとも GLSL コンポの覇者ですからね、今の時点では。
いやー、
次は
ですね。
次はやる側で出てくださいって話に絶対なりそうな気がするけど。
ずっと挑戦者側でいたいという気持ちがあります。
まあそうだね、そうだね。いや、もうシェーダージャムとかも、なんだろうな、なんか、例えばなんか、結構私はやっぱウェブ制作に近いところにいるんで、あんまりそういう人たちにこう伝えるの難しい。じゃ難しいんですよね、カルチャー的に。そのなんか、ライブコーディングで、わーってすごい映画出来上がっていくのは、なんかエンタメとしては面白いんだけども、それを別になんかできたことでウェブ制作にどうなるかっていうとどうにもなんないから、なんかその、なんていうか、うまくみんなにその、キュレーションするのが難しいんですけど、ただあれやっぱりなんかその、ある程度シェーダーかける人間から見てると、えげつないっていうか、
そうですね。う
ん、その、こんなことできるやついるんだ、みたいな感じですよね。
いやー、そうですね。伝えるのは確かに難しいですね。
そう、なんか、やっぱなんだろう。なんだろうな、なんか、よくテレビとかですごい一流の料理人が、みんなで料理で戦ってるみたいなのあるけど、うん、なんかあれに近いエンタメ性というか、その、素人目に見てて、まあ、すごいはすごいんだけど、その大変さがよくわかんないっていうか、とんでもないことやってるんだけど、なんか素人目に見てると全然その凄さが分かんないっていうのがあるような気がしますね。なんかシェーダージャンプとかは。
それは確かに感じますね。自然的な、ちょっとしたシェーダーの知識がある人なら多分凄さが分かると思うんですけど、何も知らない人だと多分何やってるかそもそも分からないっていう、ね、状況になりますよね。
そうだよね。
いや、その難しさは割と普段でも感じることがありまして、その、私はなんか日常的にスマホでの TGL、ゾクサスさんが開発したサイトなどを使って、スマホでシェーダーを書いたりしてるんですけども、暇な時間に。そういうことをやってるときに友達にその、何をやってるのかって言われても、その説明ができないんです。
はい、
難しくて。
はいはい。
何も知らない人に、これの良さとか面白さとか凄さみたいな、そういうものを伝えるのってやっぱり難しい気がしますね。
そうだよね。なんか、距離関数がどうのこうのとか言ったところでね、わかんないもんね。
そうですね。
うん。 まあでも、どうなん、東工大のお友達だったら、ある程度みんな通じるそうな気もするけど、そういうわけでも、やっぱみんなそれぞれ専門性が違うから、っていうところなのかな。
そうですね。やっぱり専門性の違いはありますね。同じエンジンプログラムだ、プログラマでも、ウェブ系とか、ゲーム系とかで全然文化とかやってること違いますし、ゲーム系のプログラマーでもシェーダーを触らない人はいますので、
そうだね。なんか、難しいですね。その、それこそキャラクター制御とか、そういう系の人たちは全然シェーダー必要ないから、
うん、そうですね。
全然違うもんね。まあ、レナードさん自身はどうなんですか？やっぱそのグラフィックス系がやっぱ楽しいって感じですか？
そうですね。やっぱり、私は、かなり、その、飽き性というか、こらえ性がないというか、その、すぐに目に見えてわかるものが出てこないと、やめたくなってしまうっていうのがありまして、それと結構シェーダーが相性がいいんですね。シェーダーは、そのすぐ、画面上に色が出てくれるので、今どういうものを作ってるのとかがちゃんと出てくれて分かりやすくて、それがやっぱ一番楽しいですね。
そうだね。それなんか俺も分かる気がします。なんかやっぱなんだろう、そのアルゴリズムとか別になんか嫌いではないんだけども、すごいなんかこうコマンドラインでアルゴリズムがめちゃくちゃ速いやつを書いてとかそういうのってなんかあんまりときめきがないっていうか、やっぱ絵として出てほしいっていうのがあって。
いや、そうですね。
うん。すごいわかる気がするな、それは。
はい。
なんかラストを勉強したときに、てかラストっていう、まあ、プログラミング言語があるじゃないですか。
はい。
で、ラストをみんな注目してるし、俺もちょっとラストやっとかなきゃいけないなって思うんだけど、何を作るっていうのがなくて、でも、それでもう苦し紛れになんかレイトレっぽいものとかを作ったんですよ、最初に。すごいシンプルな古典的なレイトレしか私はできないですけど、まあそのシンプルで古典的なレイトレを、ラストで、そのソフトウェア的に書いて、ピングかなんかがこう出力されるプログラムを作って、っていうそのなんか絵になって出てくるっていうのがないとモチベーションが湧かないっていうか。
いやー、そうですね。
っていうのはなんかあったな、やっぱ。なんかコマンドラインアプリとか作れるんだろうけど、作れるんだろうけどっていう感じでさ。まあいや、なんか別に。
そうなんですね。
そこはあんまやりたくねえなって思っちゃうところはありましたね。
そうですね。楽しすぎて逆に、シェーダーが書きたくなくなっちゃいましたね、もう。
なるほどね。まあまあ、シェーダー、まあいろんなシェーダーの使われ方があるから、その、やっぱ、そのシェーダーっていうのも結構仕事としてはデカすぎるところがあるかなとは思うけど、
ね、
まあでも、シェーダー、なんだろう、なんかシェーダーの面白さって、すごい独特ですよね。なんか他のプログラミングとちょっと違う感じがする。なんか私個人の感覚では。
わかりますね。結構似たような、その、例えば、なんかクリエイティブコーディング界隈とかだと、その、まあ、GLSL もその一つの言語としては数えられると思うんですけども、全然そのやってることが違うんです
よ、
ね。オープンプロセッシングとか、そういうのを見ると、結構文化が違って、やってることも全然違いますし、やっぱなんか、シェーダーの肌感というか、そういうのの違いをすごい感じますね。
いや、わかる気がする、それは。なんか、初めてやっぱ私もシェーダー自分で書ける、ある程度なんかこう、意識して自分で書いてる感覚を持てるようになるまで結構時間かかったけど、なんかその、一度自分が理解できたこのシェーダーを書いているっていう感覚を人に説明するのがすごい難しいっていうか、なんかその
難しいです、
なんか例えば結構ちゃんとプログラミングやってきた人でもやっぱフラグメントシェーダーは GPU の中で並列で一気に処理されるんで一個のピクセルの色を決めるだけなんですよみたいな部分もなんかちょっとやっぱ独特じゃないですか。いろいろやるけど、ね、結局ピクセル一個の色が決まるだけなんだよっていうのがまあ言葉で言えばねそういうことなんだけどそれを感覚的に理解するのが結構難しいっていうか、
難しいですね。
だそれがまあ面白い部分でもあるんですけどね。うん、なるほどな。じゃあ結構、その、多分これから就職とかもしていくと思うんですけど、やっぱシェーダーがある程度自分で書けるような職業がいいな、みたいなのはあるんですか？
そうですね。今、とても、はい。苦戦しております。かなり、シェーダーだけ書きたいんで、シェーダー。もう欲を言えば、この先シェーダー以外書きたくないという気持ちはある。
そうなんだ、そういう、ちょっと私もゲーム畑じゃないし、まあ、少なくともウェブにはシェーダーだけ書くっていう職業はないから、ね、ゲーム畑に果たしてそういう職業があるのかどうかちょっとわかんないけど、まあでもやっぱゲーム系になるんかな、そうすると。
ああ、そうですね。ゲーム系。
ゲーム系か。
あとは、具体的なやつだと、チームラボのインタラクティブチームとかは結構、シェーダーを書きまくるらしいので。
はいはい。確かに。
そういうところかもしれないですね。
いや、なんか、いいんじゃない？なんかすごい合ってる感じするけどな。まあその、
そうですね。
そこはちょっと、なんか、私が言ったことで別にどうこうっていうのはないんですけど、お墨付きみたいなことのつもりで言うつもりはないんですけど。
あ、はい。
ただまあ、ね。まあだからやっぱ表現寄りなとこだろうな、やっぱり。まあ、ゲームにしてもその、ね、さっきも言ったように、ロジックとかアルゴリズムでゲーム全体のデザインをするみたいなところじゃなくって、やっぱどっちかっていうと、表現的な部分の部署になるのかもしれないですね。なるほどね。まあ結構、その、これも、あの、レナードさん自身がブログで書かれている、ブログというかそのご自身のサイトに書かれていることだから言っちゃうんですけど、結構インターンとかでもいろんなところ行ってると思うんですけど、なんかそういう中での感触はどうなんですか？
そうですね。
まあちょっと言える範囲でちょっと
。はい。言える範囲で。そうですね。正直、いろいろなプログラミングに、あの、興味あることを片っ端からやってきた感じで、
うん、
結局今のシェーダーってところにたどり着いたっていう後から考えると、シェーダー以外に適性がなかったかもしれないですね。
いや、そんなことないでしょ。
いや、本当にそうなんですね。いや結構
だっていっぱいいろんなその、なんかあの、ハッカソンみたいなやつとかでも結構優勝したりとかしてますよね、何個か。
いやー、それなんですけども、私はだいたいシェーダーを書いていて、プログラムは書くんですけども、その、やっぱり一人じゃないと書けないんですね。その、大手のゲーム企業とかやっぱ、ちゃんとしたゲームを作るってなるときに、個人以外だと設計っていうものが必要になるので、その設計っていうものを勉強しなくてはいけないんですね。その設計というものをいろいろ勉強した結果、一つもわからなくて、とても絶望して、シェーダーに行ったっていう感じもちょっとあります。情けない話なんですけど。
まあ、少なくともご本人的にはそういうふうに辞任してるってことですよね。
はい。
うん、なるほどね。なるほど。難しいとこだな。まあでも、なんかやっぱ、その、今なんていうかな、その役職として言葉になってないだけで、レナードさんがぴったりハマる職業っていうのはあると思うんですよね。多分。
ああ、なるほど、
うん。その、例えばなんだろうな。例えばなんか、ちょっと昔はテクニカルディレクターみたいな職業ってなかったけど、まあ、現代ではテクニカルディレクションの重要性が増してるし、それを専門に扱ってる人たちもたくさんいるっていう時代になってるし、だ多分シェーダー書くだけの人って、多分今はそこに何の役職名もないっていうか、確固たる地位になってないと思うんですけど、あるような気がするんですよね。それがハマる場所っていうのは。うん、でそれがゲームの畑なのか、まあ、チームラボさんみたいなインタラクティブなこう、ね、なんか、インスタレーションみたいなものを作ってるとこなのかわかんないですけど、 まあ今はでも、なんかパッとは浮かばないな。その二つぐらいしかないような気がするけど。
そうですね、
うん。なるほどね。
やっぱり、そうですね。一つのことを継続して続けるっていうのがすごい苦手で、そこで言うと特撮さんのWGLD オーグをもうずっと更新されていて、とてもめちゃめちゃすごいなって毎回見てて思うんですけど、どうやったらそういう物事を継続的に行えるんですかね。
いや、どうですかね。なんか、結構まあ、WGLD もそうだし、まあ、FGL 総本山とかもそうなんですけど、はい、まあ、このノーマライズ編もね、もう今回44回なんで結構。
いやー、本当にすごいです。
そう、続いてる、なんだかんだ結構続いてる感じなんですけど、なんか私は、まあ、ね、なんか継続してるのすごいって結構みんな言ってくれて、特に総本山とかはもう2400回とか更新してて、もうちょっとで10年、はい、10年になるんですね。うわぁ、
すごい。
もうちょっとしたら。まあそんなレベルで、
すごすぎる。
継続してるって、まあ確かに、もしね、私以外の誰かがそれやってんの見たら、こいつとんでもねえなって私も思うと思うんですよね。ただなんかその本人、やってる本人の視点的には、なんか続けてやろうとは思ってないんですよね。なんかもう、何も期待してないっていうか、何かゴールを先に見立ててそこに向かって走ってるんじゃなくって、ただ、ふらふら進んでるだけっていうか、うん、っていうとこがあって、だからなんかね、まあ、ちょっとウェブジェル総本山は若干その作業的というか、もうやめ時がわかんなくなって、惰性でやってるようなところもゼロではないんですけど、でも例えばなんか WGLD とかはまあ最近全然更新してないですけど、あれもずっと何年間か更新してて、ああいうのはね、なんかその、こうなってやろうみたいな気持ちでやってるっていうよりは、なんかルーチン的にやってるんですよね。
ああ。
うん、その自分が勉強したことを記事にするっていうことしか考えてなくって、その結果がどうなるかとかあんまり考えてないんですよね。だから WebGL 総本山もみんながすごいもん作ってる。それを少しでも知ってもらいたいからシェアするっていうことしか考えてなくて、なんかその結果、じゃあサイト経由で仕事が来るだろうとか、そういうなんか、打算的なこととかはあんまり考えてないんですよ。
あー、すごいです。なんか。
そうすると何がいいかっていうと、何も最初から期待してないから、
は
い、
あー、なるほど。
何も起きなくても別にネガティブにならないんですよね。何にも期待してないんで。
すごいですね。悟りですね。
そう、何も期待してない。だから WGLD とかも、別に WebGL の、その日本語の資料の第一人者になってどうのこうのみたいなのは全くないから、ただ自分が勉強したことを記事にまとめてっていうことの繰り返しでしかなかったんで、なんか別にたまたま偶然その WebGL の中では結構有名な人になりましたけど、なんかそこを最初から狙ってたわけじゃないから、なんか続けてるモチベーションって何なんですかって聞かれると、別に何かのためっていうのじゃないんですよね。うん。そもそも。
ああ。
何も期待してないから。す
ごい。そのマインドってすごいいいですね。
多分そのマインドって、
はい。
なんか、練習して身につくものじゃないような気がするんですよね。なんか結構もともと持ってるものなのかなっていう気がするですね。なんかいつか、何かが起こったらラッキーぐらいにしか思ってないんですよ。大体。何かやってる時って。だ例えばこのノーマライズ FM も、もしかしたらね、なんかこの聞いたことによって誰かが私を認知してくれて、もしかしたら仕事につながる可能性もゼロじゃないかもしれないし、まあ仕事以外にも、なんかつながりができて何かが起こるかもしれないけど、そのために別にやってないんですよね。うん、私はただこう、なんか、今日もね、初めてレナードさんと会うんですけど、なんかこうやって、はい、ただ楽しく話したいだけなんですよ。自分の結構そういう根源的な 根源的な欲求でやってるだけで。だから、ね。なんかそういう感じですね。何事も結構。
いやー、それとても見習いたいですね。
でもなんかさ、その、若いうちは、まず結構、思ったことをまずやってみた方がいいなとは思いますけどね。その、
あ、
今私は結構もう40過ぎて、もうどんどんおっさんになってきてるんですけど、やっぱその最初にプログラミング始めた時とかは、もう俺が作ったものを見てくれみたいな感覚はやっぱあったし、うん。まあ、当時もう30近かった、その私は結構始めたのが遅かったんで、プログラミング自体をやり始めたのがもう30手前ぐらいだったんで、それぐらいからやり始めたんですけど、でもそれでもやっぱ当時は、俺はこんなことができるみたいなのをやっぱすごい出したかったし、で、それで褒められたりみんなから認められたら嬉しいっていう感覚があったんですけど、なんかそういうガツガツ行く感じと、なんか全然別なんですよね、その何も期待しない感じっていうか、私は同時にそれを存在させられるんですよ、頭の中に。
すごい。すごすぎる。
まず、もっか、まずはこれを達成しなきゃいけないとか、短期的なものは、ちゃんとそれはそれで一本レールが走ってるんですけど、その後ろに、別に何の期待もしてないけど、自分が好きなだけっていうレールが走ってて、で、それは例えばなんかもうすごい長いレンジで見てるんですよね。その、50代、60代、70代、わかんないけど、いつか別に何かが起こったらいいなぐらいの感じで走ってるレールっていうのが同時に存在してんすよね、頭の中で。
なるほど。
でもそれは、なんかその、やっぱ40代になったから意識できる50代、60代だと思うんですよね。それが例えば20代の時に50代、60代の自分をイメージするのって、ちょっと無理あるっていうか、あまりにも想像しにくいものすぎるから。
そうですね。
だから結構俺若いうちは、何でもやってみた方がいいんじゃないかなって思いますけどね。その自分自身のこれまで生きてきた人生を振り返ると、その20代ぐらいにやっぱり失敗したりすることあっても、全然へっちゃらなんですよ。大体のことって。まあ、実際に20代の皆さんにとってはそうではないと思うんだけども、実際私もなんていうか、20代ぐらいのところって、もう全部が必死だったし、なんかすげえ凹むこともあるし、大真面目にすっげえバカなこととかやってるんですよ。すっごい大真面目なんですけどね。
はい。
今の私から振り返ると、当時の俺バカだったなって思うんだけど、その当時の俺はもう大真面目にやってるわけですよ、一生懸命。うん。でもそういう経験がやっぱいろいろあった方が、なんかその、ちゃんと成熟していくというか、
ああ。
うん。その安心安全なところだけずっと通ってると、どこまで行ったら火傷するかが分かんない状態で年取ってちゃうので、俺はどんどんやった方がいいような気がするけど。
ああ、なるほど。めちゃめちゃありがたいです。ありがとうございます。
いや、まあちょっと、なんか偉そうな説教するつもりはないんですけど、なんて言うんだろう。なんかその、これはちょっとその人に、もちろん人によるとは思うんですけど、うちの息子とかを見てると、多分レナードさんと同じぐらいの世代なんですよ。うちの息子はね。はい、で、その、見てると、結構いろんなことに対して無関心に見えるっていうか、自分の好きなことしかやらないっていう感じに見えるんですね。その親から見てると。うん。で、それは別に、その、自分で、今、社会人で仕事もしてるんで、自分で稼いできたお金を、自分の好きなことに使う。それ全然いいんだけども、それしかしないまんま、もし30代、40代ってなってっちゃったら、あいつ大丈夫かなってすごい心配になるっていうか、なんかその、なんかすごい不良の事態が起こった時にはこいつ多分何もできないだろうなって思ってしまうっていうか、すごい心配になっちゃうんですよね。
なるほど。
うん、だから自立しろとかっていうのともちょっと違うんですけど、その、どんどんいろんなことやってみたらいいのになって思います。だからその、安心安全なところから、ちょっと半歩ぐらいでいいから踏み出してみるっていうのをたくさんやった方が、うん、面白いなとは思いますね。
わあ、とても、とてもためになります、ね。本当に、本当にそういうことを悩んでたので。
そう、なんか思いっきり足踏み出して、 いや、俺海外でめっちゃ今、シリコンバレー行っていろいろ見てくるわ、みたいなのはやりすぎだと思うっていうか、まあ、それやりたい人はね、やったっていいんだけども、みんながみんなそういうなんか、血気盛んである必要はないと思うんですよ、正直。うん。だけど、なんかその、確実に踏める石しか踏まないで進んでっちゃうと、それはそれでなんか成長しないっていうか、もったいないなって思っちゃう。その、なんていうかね、これ難しいんだけど、やっぱ40代とかになると、もういちいち転んだら立ち直るのが大変なんですよ。体力的にもそうだし。
なるほど。
社会的に立場もだんだんね、その年齢によるバイアスってのがかかってくるんで、失敗できないですよ。例えばね、超すごいシンプルな話として、
はい。
その、例えばお家を借りるために不動産屋さんに行くとか、例えば役所に行って引っ越しの手続きをするとかっていうのが、例えば20代前半のことがうまくいかなくても誰もそれを責めないと思うんですけど、例えば40代とかの人がうまくできないってなったら、それは多分周りの人から見たら、お前その年まで一体何やってたのってなっちゃうと思うんですね。
はい。
うん。だから俺若い時に失敗するのって絶対必要だなって思うタイプ。そのなんか、老害的なことはなるべく言いたくないんですけど、そのじいさんばあさんになって、で失敗できないことも若いうちは許されるっていうか、若さだなって思えるから。だから若いうちに足踏み出したり、ちょっと半歩背伸びしてみたりする方がいいんじゃないかなって思っちゃうんですよね、どうしても。
ああ、やっぱ、いろんなことに挑戦した方がいいですよね。
なんか、やっぱ、自分が年取ってみて分かるのは、周りは年取ってる人として見てくるから、やっぱり年相応のものを求めてくるんだよね、社会が。
ああ、はい。
だから若いうちは、とんでもないなんかやらかしても、まあ、若いってことはそういうことだよねって、俺は思う。俺は思う。かなって思いますね。
ああ、なるほど。やっぱ、なんか挑戦するときに、そのね、リターンとか、失敗した時のこととか、すごい考えちゃうんですよね。
いや、わかるわかる。それはすごいわかる。で、それもやっぱ必要なことだとは思うんですよ。その何も考えずに突っ走ることはやっぱ良くないっていうか。
はい、
うん。ただ突っ走ればうまくいくわけじゃないから。ただ、やっぱり、ちょっと背伸びしてみたり、した方がいいんじゃないかなとは思うけどね。
ああ、ありがとうございます。なんか、私の人生相談みたいになっちゃって、申し訳ないんですけど。
いや、
とてもありがたいお話を、ありがとうございます。
ああ、だって、ね、それこそレナードさんが日本初のシェーダー専属の人です、みたいな、なんか、肩書き作って、ぶち上げたら、それが、社会のスタンダードになる可能性だってゼロじゃないわけじゃん。
嫌ですね。怖すぎて。
そうだね。そうだね。うん、矢面に立つのはやっぱ大変だから。
はい。
うん。
はい。
そうだね。うん。そりゃそうだ。俺もなんか WebGL の第一人者なんて絶対やりたくないから、誰か他の人にやってほしいです。本当に。なるほど。いや、なんかすいません。ちょっと俺がいっぱい喋りすぎちゃったな。
いや、こっちから結構聞いてしまったんで。とてもありがたいです。
まあ、そうだね。まあだから、なんか、ちょっと話を戻すと、やっぱり、期待しないで、あまり過度に期待しないで、
はい。
その周りからのリターンを期待しないで、自分自身には常にずっと期待し続けるっていうか、いつかはできるかもなっていう、自分に対する期待は捨てずに、ただ、周りからチヤホヤされたり、何か大きなリターンがあったりってものを別に求めないというか、それはね、いつか来るから、必ず勝手に。
めちゃめちゃ、すごい、ぴったり今の私にハマる言葉ですね。
まあだからちょっと俺もなんか、下手なこと言えないなって思うんですけど、やっぱその就職ってすごいね、人生の一大イベントだから、その下手なこと言って、やっぱ責任取れないので、あれなんですけど、でも、多分なんか、自分が好きなことをやっぱり突き詰めていくのもいいことだと思うし、うん。まあ一回やってみてね、ダメだったら転職すればいいと思うんだよな。 うん。なんか昔と違って別にね、すごいたくさん転職してますね、みたいなことは別になんかそんなにネガティブなことじゃん。まあ、それがね、10個20個転職してたらちょっとさすがに問題かもしんないけど、ちょっとぐらいね、転職してても別に、それがネガティブに捉えられる時代ではなくなってきてると思うし、まあ少なくとも俺がなんかゲームのスタジオとかだったら、ね、セッションズで、GLSL コンポで優勝しましたけどっていう言われただけで、こいつはちょっと取っといた方がいいんじゃないかって思うと思うけど。まあ履歴書にはちょっと書けないかもしれないけどね。
なんか、ロクサスさんの最近注目してる技術とか、そういうのがあったら、ちょっとお聞きしたいなと思ってます。
それは何？なんか、どういうモチベーションからの質問なんですか、それは。
いや、なんか、いろんなの知見を集めていらっしゃるので、今一番熱いのって、どういう
やつなのかなって。いや、ちょっとそういう質問結構難しいな。なんか、私も、多分みんなから見るとそういうふうに見えてる可能性あるんですけど、結構広く浅く、ね、広く浅くその見かけた話題をリツイートしてるだけっていうところもあるんで、あんまり深く深掘りとかはしてないことが多いんですけど、やっぱでも、多分一番最近めっちゃ話題になったもので言うと結構 Apple Vision Pro とか、あの辺すごい話題になったじゃないですか。
は
い、
そうですね。
うん。で、やっぱ Vision Pro って、VR っていうよりは、その、仮想的に空間を拡張しているっていう感じだと思うんですよね。その、ディスプレイが空間にこう、表示されて、物理ディスプレイを置くよりも、もっと空間を自由に使って、できるじゃん、みたいな。だからなんか、VR 面白いよ、楽しいよ、次世代だよっていうよりは、生活様式こういう風に変えてみたらどうですかっていうアップルなりの提案。
ああ、そうですね。
だと思うんですよ、あれって。
はい。
やっぱああいう、なんかこう、人の暮らしを変えちゃう系ってやっぱアップル得意。っていうか今までもそれをずっとやってきたと思うんだよね。iPhone にしても、iPad にしても、ね。なんかこう、俺たちはこれがいいと思うんだけど、みんなはどうなのっていうのをこうプロダクトとして出してくる。っていうのがあると思ってて、そういう意味では、アップルがそういう形でどうやって AI を出してくるのかなっていうのがすごい気になってる。
あー、なるほど。
うん。やっぱチャット GPT みたいな、いわゆるこう人間と見まごうようなやりとりができる AI っていうのがまあ出てきていて、で、多分なんですけど、すぐ、あの辺がその、いわゆるホームデバイスっていうか、こう、スピーカーに話しかけると答えてくれる系の奴らにあれが搭載されていくと思うんですよ、だんだん。
はい。
でもそれってまだそんなに生活変わんないっていうか、今までの想像をそんなに超えないかなっていう気がしてて。で、本当の意味で、あ、これ来ちゃったらちょっと俺たちの生活変わっちゃうかもな、みたいなのが、一体いつどういう形で来んのかなっていうのがすごい気になってますね、最近は。
ああ。結構、なんかそういう VR 系の技術とかにも興味があって情報収集されていらっしゃるんですか？
いや、正直その初期の VR の出始めの頃は、ヘッドマウントディスプレイとかも自分で買ったりとかして、やったりしてたんですけど、
はい、
最近はやっぱりちょっと一歩引いたとこから、なんとなく動向だけ見てるっていう感じかな。
ああ。
うん。VR チャットもあんまりその、やってないっていうのはその、あんまりそこに対して、今は注目度が自分の中では高くないんですよね。で、大体こういうもんだなっていうのがもう、なんとなく分かってきて。で、その中に入って、カルチャーとして、みんなでいろんなものを上層していくっていうところには、自分はマッチしないかなと思ってるから、まあ、外から見てるって感じですね。
なるほど。
うん、絶対なんか もうもはやなくならないような気はするけどな。その VR がどうなっていくにせよ、
ね、
もうあの形の延長線上でどんどん進化していくんじゃないかなっていう気はしますけどね。
ちょっと話それるんですけど、やっぱレイマーチングとか VR で見るとすごいんですよね、迫力が。
うん、うん。
あれだけでも買ってよかったなって思いましたね。
いや、いいじゃん。そういうのすげえいいと思うよ、本当に。やっぱなんだろう。全然違うよね、やっぱね。なんかその、目の前に救ってる、
ね、
あの、目の前にこう、広がってる感じっていうか。
はい。
うん。
いや、嬉しすぎて。あの、触れるんですよ。メンガーのスポンジが触れるんですよ。これ、すごくないですか？
いや、すごい、すごい。それすごいと思う、うん。それに感動するのもすげえわかる、理由が。うん、確かにね。それ VR じゃなきゃできないもんな。だから、どんなにこう、AI が進化していったとしても、現実世界では絶対できないもんね、それはね。
そうですね、うん。
なるほどね。なんかやっぱそういうところがなんか、そのレナードさん的に VR に対する魅力として感じる部分の大きいところってやっぱそういうなんか、存在し得ないものが存在し得るみたいなところの感動がやっぱり大きかったりするんですか？
いや、そうですね。やっぱ、何でも起こり得るっていう緊張感がいいですね。
なるほどね。どうなっていくんだろうね。どうなってったら嬉しいって思うんですか？その VR チャット普段やってる勢としては。なんかいろんな段階あるとは思うんだけど、まあ、まずここができるようになったら嬉しいな、みたいなのなんかあったりしますか？
ああ、なんか私はあんまり VR チャット勢、普通の VR チャット勢とはちょっと違う感じかもしれないんですけど、その結構、技術系のことが気になるので。
はいはいはい、
その視点から言うと、やっぱりユニティ以外でのその表現というか、やっぱり、なんと言ってもその限界があるので、リアルタイムで VR で映像を出すっていうのは、なんか、それをどこまでそのリアルなグラフィックを出せるかっていうのは一番気になりますね。もう今後計算能力がとても上がってきて、ラスタライズとかしなくても全部レイトレーシングで VR で見れたら、
うんうんうんうん、
それは一番天国だなって思いますね。
そうだね。それでもいつかは来るだろうけどね。
そうですね。
そういう世界がね、
とても楽しみですね。
全部だ、今の、まあ、今のっていうか、VR で、VR のヘッドマウントディスプレイとか越しに見ていて、現実と見まごうぐらいの解像度のピクセル数を、全部レイトレで、裁けるってことだよね。だから相当なんか、ね、今の数十倍、数百倍みたいなスペックが必要かもしれないけど。
そうですね。今考えられませんけど、いつか。
そうだね。まあ、量子コンピューターとかが実用化されたりすれば、それこそ全然できるのかもしれないけど、どうなんだろうね。まあ、でも量子コンピューターとかって、俺本当に全然中身の原理わかんないけど、いわゆる量子ビットって状態が確定してないから複数の状態を持てるみたいなものだと思うんだけど、なんかレイトレとすごい相性良さそうな気もするけどな。
あ、なんか実際相性いいらしいですね。っていうのも私も全然詳しくないんですけど、友達のあの、きなこもちという、オフラインレンダリングをやっていると
思います。そうだよね。こういうのはきなこもちくんが絶対知ってるよね。
はい、その、きなこもちさんはそう言ってましたね。やっぱり、なんか厳密解を得るっていうよりは、その確率的なあのものなんで、そういうレンダリングとは結構相性がいいみたいですね。
そうだよね。
楽しみですね。
本当になんか量子コンピューター、まあちょっと実用化までまだ全然、その予測できるレベルにもまだ至ってないとは思うけど、もしワンチャン実用化を見られるならやっぱ見てみたいな。
そうですね。
うん。なんかそこまで行っちゃうと、もうもはや、どっちが現実なのか本気でわかんないになっちゃうかもしれないなと思うけどね。うん。
そうなったら嬉しいですね。
ね、そうなったら、いいよね。
はい。
自分でシェーダー書いて、それがブラウザの画面どころか、空間にシェーダーが展開されるみたいな世界が来たらいいよね。そしたら。
夢ですね。
もうそしたらシェーダー職人絶対一つの職業になってるでしょ。
シェーダー職人。どうでしょうか。
シェーダー職人が。まあでもちょっとそうだね。だから VR とかは正直あんまり終えてないところがあるんで、まあ、どうしてもやっぱ最近だと AI が気になっちゃうな。
ああ。なるほど。
だからなんか AI でイノベーションっていうかそのブレイクスルー的なことが起こりそうな気配がだんだんしてきてるっていうか、多分何かが起こるんだろうなっていう予感だけが強烈にあって、まだそれは起こってないんだと思うんだけど、どうなんですかね。なんか、みんな、その学生のみんな的にはどうなんですか？その、やっぱ注目してるものって人それぞれ全然違うから、興味ない人は興味ないみたいな感じなのか、みんなやっぱそれはそれとして AI は気になってるかで言うと、どんな感じなんですか？その枝野さんの周辺だけの話になっちゃうと思うんだけど。
私の周辺は結構、プログラム書く人ばっかなんで、ちょっと偏りがあるんですけど、全然プログラムとか触ってない関係ない友達を見ると、AI、そもそも AI ってな、何みたいな、チャット GPT とかも知らないみたいな人が結構多いですね。
あ、そうなんだ。
ただ、学生でなんかレポートとか書くような、友達だと、もうみんなチャット GPT を使いまくってますね。
ユーザーとしてね。
そうですね。なので、あんま興味があるというよりは、今までと同じで与えられたらそれを活用していくみたいな。
うんうんうん、
そういう感じの人が多いかなと思います
ね。なるほどな。なるほど。まあ、ちょっとなんか、ブラックボックスが過ぎるっていうか、あんまりこう、なんて言うんだろう。エンジニアリングって感じしないもんね。なんか AI って見てても。うん。なんかシェーダーとかプログラム書くっていう行為って、エンジニアリングっぽいなって思うけど、AI ってなんかその、何が起こってるかわからなさすぎてこう。
そうですね。わ、うん、かんないです、ね。
わかんないよね。なんかね。
ただ便利っていうことだけは、あります、
ね。なんか私もすごく AI に対してはユーザーとして接してしまう気持ちがあるな。なんか自分でどうにかしてやろうっていうよりは、誰かがいいもん作ってくれるだろうっていう他力本願な感じになっちゃう気がするな、AI は。まあでもわかんない。どういうふうにミックスされてくるかわかんない。まあ例えばシェーダー書くのにも、なんか有用な使い方があるのかもしれないし。
ああ、でも今もう有用ですね、結構。GitHub Copilot っていう、その、入力から予測して、次の単語を予測してなんか勝手に保管してくれるみたいな、機能があるんですけども、もう、一連卓上みたいな感じで、これを書いたらあとはこれを書いてくれるみたいなのが予測できるんで、すでにシェーダーを書くのにも、思い返すと結構使ってますね。
なるほどね。なんか私がなんかツイッターかなんかで見たのは、つぶやき GLSL を解読してくれるみたいな。
はい。
そういう使い方は、あ、すげえいいなと思ったけどね。
あれすごいですね。本当に解説していて。
人間が見ても全くわかんないのに、食わせてみたらちゃんとコメント付きで説明してくれるみたいなね。
そうですね、うん、なんか職人芸みたいなものも AI ができるようになりそうですごいですね。
だから世の中にそういうソースがいっぱいあればあるほど精度が高くなっていくんだろうから、なんかブログに書いたりする人がいればいるほど精度高くなっていくんだろうなと思うけどね。
確かに。
うん。
今すいません。なんか、ずっと聞きたくて今忘れてて今思い出したんですけども、
はいはいはい。
TwiGL を作った経緯っていうのをずっとお聞きしたかったんですけども、すいません。今まで忘れていて、
いやいや、はい、
夢中になってしまって。
TwiGL を作った経緯は、ね、 その、今日もうすでに出てきたブタジエンくんっているじゃないですか。
はい。
ブタジエンくんがその、つぶやき GLSA の、まあ、原初っていうか、初めてそのハッシュタグにちゃんとつぶやき GLSL っていうのを入れて、文字数内でシェーダーを出したのは多分ブタジエンくんが最初なんですけど、彼がそれをやったのを目撃したときに、これやるためのエディターがいるなって思ったんですよ。
ああ、すごい。
っていうのは、例えばなんか、当時からシェーダートイもあったし、まあ、GLSL サンドボックスとか、たんですけど、そのスクショを撮る作業が人力だったんですよね。
ああ、
はい。スクショを撮ったり、まあ、あるいは動いてる様子をアニメーション自負とかにするのも、まあ、人力でやらなきゃいけなくて、手動でね、自分の手でやらなきゃいけなくて、コードを書いて、シェアするっていうのが、まあ、すごく手順的に多かったんですよ。それをやるための手順が。まあ、なんで、エディターを作って、はい、そこでアニメーション自負まで生成できて、だったら、まあ、ちょっと楽になる。そこから自動で投稿するとこまでは機能はないんですけど、まあ、でもアニメーション自負を好きなタイミングで好きな長さでダウンロードできるようにしておいたら、まあ、使えるかなっていうのが、直感的にすぐ思ったんですよね。それで、ちょっと正確なタイミングまでは覚えてないんですけど、
はい。
ブタジエンくんがやり始めて、多分一週間以内とかにできたんですよ。最初のクロスタイプが。
すごい。
確かね。ちょっと正確じゃないんで、
はい。
記憶なんで曖昧なんですけど、まあでも、もうあれを見た瞬間に作り始めて、確か私の記憶ではね、一晩ぐらいでもうプロトタイプになって、こんなんできたけどどうみたいな感じで出したような記憶があるんですけど。で、当時は私が自分で一人でまずプロトタイプを作った状態だったんで、デザインも違かったんですよね。
はい。
でも途中で、デザインやってる方が、リポジトリにプルリクを出してくれて、そのプルリクのスタイルを当てると、あの形に、ドカーンってあの形になるプルリクを出してくれた方がいて、
お
ー。それで今のあのちょっとかっちょいい感じのインターフェースになったんですけど。
そうなんですね。めっちゃ興味深いですね。そんな速度感だった
んです、ね。そんな速度感だったんですよ。だから多分これはもう、いや、なんだろう、なんか当時の自分の感覚を正確に覚えてないんですけど、ムーブメントになるなとまでは思ってなかったはずなんですよね。ただ、これ多分手軽にできるようにしたらワンチャンなんか面白いかもなとは思ったはずなんですよ、当時。
ああ。
だから、つぶやき GLSL というカルチャーが誕生した。で、これを手軽にアウトプットするプラットフォームがあった方が何か可能性が広がる気がする。っていう感じだったと思いますね。
すご。
多分。
それで今のこの、状況につながってるわけなんですね。
そうなんですよ。
おー。
で、まあ、ちょっと自分の話ばっかりしちゃうんですけど、当時は、GLSL サンドボックス完全互換のみの機能しかなかったんですね。作った当時は。
ああ、はい。
だから、ユニフォーム、フロートタイムとか全部そのユニフォーム変数の定義とかが全部出てる、いわゆる今のツイジエルのクラシックしかなかったんですよ。当時は。で、そこに、オブザーバー君ってわかりますよね、多分。
はい。はい、
オブザーバー君が、プルリクを出してきて、そのプルリクの中に、もうこんなん別に省略できた方がいいやん、みたいな感じで、ギーク、ギーカー、ギーケストみたいな、レギュレーション、の生みの親はオブザーバー君ですね。
そうだったんですね。
うん、そうなんですよ。こんなん省略できて書けた方がええやろ、みたいな感じでノリでその作られたプルリクが来て。当時のオブザーバー君は多分今とちょっとね、ハンドルネームが違かったかもしれないんですけど、その、YouTuber 的な感じで配信しながらプルリクを書いてたんですよね。で、俺それたまたま見てたんですよ。はいで、いや、これ、じゃあ、ここは、一文字で書けるようにして、これギークにしましょうね、みたいな感じで、彼がやってるのを俺は見てて。いや、これ面白いやん、つって。
おー。
で、ちょっと知らない人もいるかもしれないんで、あれなんですけど、まあ、2EGL の場合はクラシックモードだとユニフォームタイムとかってやる部分を、ギーカーモードとかにするとユニフォーム T とかで1文字で書けるんですよね。まあ、だからより短く、変数名が短くなってるんで、より詰め込みやすくなるんですけど、だから、ピュアなネイティブな GLSL とはちょっと違う文法とかも使えたりして、よりつぶやき GLSL 特化型になってるんですけど、まあ、そういうのはそのプタジエン君がきっかけとなり俺が動き、さらにオブザーバー君がそれにスパイスを追加して、あんな感じになったっていう感じですね。
わ、すごい。そんな歴史があったなんて。
そうなんですよ。まあ、でもすごい発明だよね、あれ。その FC でフラグコードが書けるとか、ノイズが使えるとかね。
いやー、すごいですね。なんか、やっぱ制限があった方が楽しいので、なんかいい塩梅ですね。とても。そう、
なんか厳しい。だから本当に、今日の話題にもあったけど、ブタジン君がやり始めた時に、俺は言うて無理だなって思って、たんですよ。その要はユニフォームフロートタイムっていう風にこうユニフォーム変数の定義とか、あとメイン関数の宣言部分とか全部入れると、かけるシェーダーのコードの文字数があまりにも短すぎて、これろくなもん書けぬようにならないんじゃねっていうのは、まあ最初から結構思いとしてはあったんですけど、でもやっぱ今の 2EGL みたいにノイズがあらかじめ定義されてて関数で書けるとか、ああいうのやっぱあると全然違うっていうか。
いやーすごいな。
多分あれやってなかったらツイッターのつぶやき GLSL 界隈に、まあガジアさんとかも、まあガジアさんは日本人ですけど、あとは、ヨナタンっていうツイッターのユーザー名の彼とかは、はい、多分出てこなかったというか、2EGL のレギュレーションの中で才能が開花したみたいなところある、ね、と思うんで。
はい。
だってヨナタンさんって、一番最初に出てきた時、確かフォロワー数数百人だったんですよ。初めてつぶやき GLSL に出てきた頃って。
そうなんですか。
でもつぶやき GLSL がバズりすぎちゃって今何万人もフォロワーいますからね。
すご、
うん。すごいよね。
すごいですね。
世界的にバズっちゃうから、
はい。
ね、何千いいねとかついちゃうから、大変なことになっちゃって、一躍スターになっちゃいましたけどね。うん、すごいなと思って。
それを作り出したわけですよね。
うん、まあ、そのプラットフォームは俺が作ったんだけど、でも、やっぱすげえなって、思いますよね、ああいうの見てると。まあ、だから、なんか、レナウさんも、結構最初から割とすごいなって、俺が思うようなのばっか作ってたから、うん、なんか、どういう人なんだろうなって思ってました。
あ、本当ですか、うん、私はそんな、何も無名の人だと思ってたんですけど、私は。
いや、だからなんか、急にセッションズでいきなり出てきたように、多分見えた人も多かったと思うんだけど、俺的には結構前から観測してたから。
すごいですね。ありがとうございます。お
ー、いや本当にね、まあ、2EGL は本当そんな感じかな。だから結構まあなんだろう、まあ作ったのは確かに私なんですけど、でも一人でやったっていう感覚はあんまなくて、やっぱ界隈が育てたみたいなとこあるような、気はするかな、はい、なんかあれに関しては、うん、
なるほど。めちゃめちゃ聞きたい話が聞けました。ずっと気になってたのね、歴史が。
あれほんとね、マジで多分一晩か二晩ぐらいですよ、せいぜいかかってても。
めちゃめちゃ早いですね。
そう、なんかもうやろうって決めた時に、速攻でまずドメインを取って、で、そのドメインを Firebase にくっつけて、デプロイして、ブタジエン君になんかこう、こんなんできたよ、みたいな感じで、やったりしたような気がしますね。うん、で結構当時はやっぱブタジン君、まあ今はまああんまりそこまでだと思うんだけど、当時はすごいシェーダー自分でも書いてたので、なんかブロードキャストする機能とかも、まあ彼が使えるようにっていうんでつけたりしたんだよね。
ああ、
うん。
はい。
そのライブコーディングをブラウザで配信できるようにするっていう機能とかを作ったりとかして、で、どうせならサウンドシェーダーもやろうぜつって、サウンドシェーダーとかついて。いやー。そう、ラクトアイスさんとかが ね、すげーやってくれたりとかして。まあ今あれ使いこなせてる人ほとんどいないと思うんだけど。まあ、でも、なんだかんだやっぱあれは本当に、多分私が作ったプロダクトの中で一番世界中で使われてると思います、ね。
ああ。なんかやっぱ教育にもいいなって個人的には思いますね。教育というか。やっぱもう環境構築いりませんし、すごい短いコードでその書けて、基本的なことが学べるので、なんかそこから入ってく人も結構今後、多いんじゃないかなって思いますね。私もその一人ですし。
確かにね。うん。いや、結構やっぱなんかユニフォーム変数とか、自分でその原理から勉強するってなると、やんなきゃいけないことがすごい多いから。
ああ、そうですね。
うん。もうあらかじめね、なんかまあ制限はあるんだけど、もう使える環境がドンってあるっていうのは、いいですよね。
はい。
いやー、なんか、そうですね。まあ、TGL は本当に、いろんな人に使ってもらえて幸せだなと思いますよ。あの、プロダクトっていうか、まあ、なんだろうね。俺からすると、作った本人ではあるんだけど、なんかもう手を離れて勝手に成長していっちゃったっていうか。
そうなんですか。
いろんな人がやっぱり、だいろんな人のいろんな感情に寄与したとは思うんですよ。あれがあったことによって、いろんな作品が生まれて、
そうですね、う
ん。いろんな人の人生変えたかもしれなくって、まあそういう意味ではすごく、はい、いいなとは思うんですけどね。ただなんかその、俺がやったことは本当に最初のプロトタイプを作っただけだなっていう感じがするけど。
いやいやいやいや。それが始まりですから。
いや、そう言ってもらえると私もやった甲斐があったなとは思うんですけどね。はい、では今日も、長々とね、いろいろお話聞いてきたんですけども、まあ、それこそ自分の息子と同じぐらいの年代の人とね、喋ることってなかなかないんで逆になんかそのゲーム会社とかだったらね、こうやってインターンで来てくれた若い人たちと話す機会があったりするのかもしれないんですけど、私は一人社長で一人でやってるので、本当にね、若い人と話す機会があんまりなくて、まあ、今回、まあ、そういったところもあって、その、最近の若い人たちはどんな感じなのかなっていう部分もね、いろいろ聞けたらいいなとは思ってたんですけど、本当になんか、すごいフランクに喋ってくれて、めちゃくちゃ嬉しかったですね。私的には。
ありがとうございます。
なんかあまり逆にねないですもんね、40代ぐらいの人とかと喋ることって。
あー、ないですね、確かに
ね。先生とか、まあインターン先のそのスタッフさんとかだったらいるかもしれないけど、あんまり接点のないジェネレーションというかだと思うんで、まあ、
そうですね、
うん、こんな感じで普通に喋ってくれて、なんかめちゃくちゃ嬉しいなって思ってしまいました。
あの、本当に私も、話を、合わせていただいてとても、ありがたいです。
なんか、
ありがとうございます。
ね、突然、会ったこともないのに、いきなり、ポッドキャスト出てくれって言ったのに、ちゃんとこうやって、
いやいや、
話してくれてめちゃくちゃありがてえなって思ってしまいました。はい。レナさんね、今日は本当に、ちょっと長い時間になっちゃいましたけど、収録をお付き合いいただきまして、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。なんかこれからもまたね、いろいろ活動されたり、まあ、もちろん就職活動とかもされていくと思うんですけど、はい。はい、またいい感じのシェアかけたら、ぜひ、シェアしてもらって、
はい。
楽しみにしてますので。はい。じゃあこれからもね、頑張っていただければと思います。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。では、ノーマライズ FM のいつものお知らせ最後になりますけども、ノーマライズ FM では、シャープのノーマライズ FM というハッシュタグで、皆様からのご意見、ご感想など随時募集しておりますので、本当にね、簡単な感想でもすごく嬉しく拝見してますので、最近本当ね、 私しかノーマライズ FM の話してないみたいな感じになってるので、ぜひね、皆さんの感想とかありましたら、気軽にツイートなどしてもらえたらありがたいなと思っております。はい。じゃあ今日はね、このあたりで終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。